フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、今週もやってまいりましたね。毎週やってまいりますね薄い峠音楽堂本舗でございます。毎週やってくる割に内容がほとんど変化しない、そんな番組でございますよ。そこをなんか楽しんでいただいているような既得なリスナーの方もたくさんいらっしゃるようですけども、今日もですねちょっと私一人でお届けいたします。大変申し訳ございません。今日はね、いつもアコースティックライブを、月2回ぐらいのペースでやってますね。代官山の、シンプルボイス、僕のホームグラウンドでございます。そこから、お届けしております。先週はですね、福山からねお届けしましたけども、その後翌日は浜松に行ってきましたけどもね、ちょうどね、台風15号ですかね、直撃するんじゃないかなんて先週の放送でも言いましたけども、ずっと心配しておりましたら、全然福山はポツポツっとちょっと雨が降った程度で、ライブが終わって途中ねちょっと休憩時間があったんですけども、一部二部制でね、一部がねお話ししましたようにアンプラグドで、二部がプラグインだったんですけども、その休憩時間にちょっと外を、ね、窓を開けてみましたら、もうすっかりね晴れてまして、で終わった後ちょっと外出たらもう星が見えてましてね、大変良かったです。全然台風の影響なくて、ただね次の日が大変だったんですよ。福山から浜松に移動する途中がね大雨で、そもそもなんかね落雷の影響らしくて、新幹線がちょっと止まってしまいまして、姫路と岡山の間かなで停電が発生して、結局ね20分から30分遅れぐらいで浜松に到着したんですけど、ずっと福山の駅でね待たされまして、どうなることかと思いまして、それで途中やっと動き出したら、神戸新大阪のあたりでもう土砂降りの雨で、雷がねもうビカーッとゴラゴラゴラッとものすごい雷が鳴ってて、大丈夫かなと思ってたら浜松はカラーッと晴れてましてね、ライブは2日とも全く台風の影響なしで、できて、大変良かったです。来てくださった方々もね、なんか大雨の中とかね大変でしょうから、本当に良かったですよ。でライブの方も2日間とも大変楽しくできまして、セットリストもガラッと変えてね2日間やったんですけども、すごく楽しかったです。それでねちょっと残念なお知らせがありましてね、福山のね、トゥリーカフェアンプラグド、ミュージナというお店がですね10月の5日をもって、閉店と、10月の5日が最終日なのかな。で閉店といっても、あそこのお店そのまんま生かして次のライブハウスになるそうで、経営者が変わって新しくライブハウスになるそうなんですけども、まあ、そ この新しいお店がどんな雰囲気かまだ全然ね、海のものとも山のものともわからないんで、それがわからないうちは、ね、無責任にまたあそこでやるよなんて言えませんのでね、あ、雰囲気とか音とかすごく良かったんですけど、多分機材とかも全部変わってしまいますし、ひょっとしたらですけども、なんかね、あの店長といろいろお話しさせていただいたんですけども、なんかあのジャズ専門の店になるかもしれないし、そうするとね、単独犯みたいなのはちょっとやらせてもらえなくなってしまうと思うんですけどもね。だから、ちょっとあそこの場所でのライブは今後できるかどうか全くわからない状況です。まあ、またね、いろいろ様子を見て、福山はね、もうとっても僕好きな土地なんで、2回行っただけなんだけど、なんかすごく気に入ってしまったんでね、またなんとか行きたいですけども、お店の店長に聞いたらライブハウスもいろいろあるそうで、駅前になんかもうごく普通のあのスタンディングでえーっての、もう乗るようなそんなライブハウスもあるそうですから、ことによるとフェイストゥーフェイスでそこ行ってもいいかもしれないしね。まあ来てくださるお客さんがいればの話なんですけどもね。まあでもなんかいろいろ可能性を追求していきたいなと考えております。またね、店長がね、僕 SNS の日記にもちょっとちらっと書いたんですけども、面白い人でね、僕2回お会いしてもうすっかり意気投合しちゃったんですけども、ライブハウス辞めてどうするんですかって言ったら、いや、サラリーマンっていうのをやったことがないんでやってみたいなと思いましてっていうねすごく自由な発想の方でね、面白かったですよ。で、ずっと福山周辺にはいらっしゃるそうなんで、じゃあ今度何かで福山来たらぜひ遊びに来てくださいよって言ったら、もちろんライブ遊びに行きますなんて言ってくださって、とっても素晴らしい面白い松井さんという店長なんですけどもね、またお会いしたいななんて思っております。そしてお便りの方を今日もね、ちょっとじゃんじゃか紹介しましょう。これちょっと前のお便りになりますけども、ごめんください、エースさん、クラゲさん、こんばんは。8月11日トガトガでのエースさんの単独班にお邪魔させていただきました。今の場所でのトガトガはこの日がエースさん最後のご出演、1曲目にエースさんが選ばれたのは岸辺さんの始まり、演奏後エースさんは今日が最後じゃない、まだ次がある、決して最後じゃない、ここからまた始まるということをおっしゃいました。その言葉に私はある言葉を思い出してました。忘れたくても忘れられない1999年12月31日、 S さんは当時エース長官、泣きじゃくる私たちに今日はお別れの日じゃないとおっしゃってくださったんです。その言葉に当時の私はどれだけ救われたか。 S さんはいつも前向きで挑戦して走り続けて、その姿勢に S さんの言葉にいつも励まされて助けられてきました。とても感謝しています。ありがとうございます。そんなことを思い出しちゃったトガトガでの単独班でした。再会を楽しみに待ってます、ということで、これ岐阜県のね、文江さんからいただきました。もう一つね、トガトガのライブのレポート感想が来てます。エースさん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は会社のパソコンだし会社のパソコンという段階で誰だかなんとなく予想がつきますよね。8時までに書かなきゃ行ってきました。トガトガ最後のライブといっても、またどこかで続くそうで一安心。エースさんすごかったですね。30曲を熱唱、それに、インストゥルメンタルが3曲、ほんでもっておまけが、1曲 0.8 曲ぐらい、まあ細かいことはいいですね。素晴らしかったです。 A さんの魂がこもってました。感動しました。でも指が痛かったのですね。休憩って言って引っ込んでも即アンコールの嵐でしたもんね。3時間の長丁場お疲れ様でした。やっぱり A さんはかっこいい人です。だから昔のファンがずっと応援してるんですね。それにそのファンの方たちもとっても素敵です。いいこと言うじゃないですか。ねえ、ラジオ聞いてる皆さん聞きました？それにそのファンの方たちもとっても素敵です。こんなこと言われちゃいましたよ。そうだ、なんといってもエースさんの浴衣姿すごく似合ってました。こんなに浴衣が似合う人いないですってそんなことないと思いますけど、会社の友達も見てかっこいいって言ってました。前日の予告通り一緒に写真も撮っていただけて夢のようでした。もう前日なんて眠れなくてまたテレビショッピング見ちゃったじゃないですか、なんちゃってとっても贅沢で幸せな日を過ごしました。写真はもちろん会社のデスクに飾ってます。眺めてニマニマしています。おかしな人って言われないよう気をつけながらですけど、ライブのことに戻りますけども、オネスティは進化してますね。今回今までで一番素晴らしかったですって私が言うのもおこがましいですけれど、それくらい良かったです。 もう褒めんのが止まんないですけど、正直な気持ちです。新しいトガトガでまた素敵な演奏を楽しみにしています。ちょっと真面目すぎて面白くないですねでも時間がないので終わります。ということでね、ハリソンさんからね、ハリソンとね、今回はひらがなでハリソンって書いてありますいろいろ工夫してくださってんですね。トガトガはね、もちろん続きますし、場所も新しいところに移るかもしれないけども、今のところでまた続けられるかもしれないというね、そんな状況ですんでね、ちょっと楽しみに待っててくださいね。新しくこの再出発するトガトガでのライブが決まったらもうすぐ発表いたしますんでね、ぜひ楽しみに待っててください。ではハリソンさんからのリクエスト、今日の1曲目聴いていただきます。フェイストゥエースで I know。引き続き東京は代官山の、シンプルボイスからお届けしております。シンプルボイス、今日はですね、3周年記念ということでですね、スペシャルライブ、どういうスペシャルかと思いますとですね、言いますと、アンコールでね、店長のケンケンを呼んで一緒に2人で何曲か演奏しようとね、こんなことを考えております。思い返せば去年の2周年の時はですね、ケンケンと何曲もいっぱい演奏した挙句にですね、なんとサプライズで角田博さんが登場するというすごい びっくりなライブだったんですけど、あれからもう1年経っちゃったんですね。早いですね。この前角田ヒロさんの、音楽学校ちょっと遊びに行ってね、一緒にあのヒロさんとお食事してきましたけども、そんな代官山、3周年を迎えまして、僕もね月2のペースで出てるもんですからね、今日がもう74回目の出演です。一箇所のライブハウスに74回も出るってどうよ。出過ぎでしょちょっとね。まあいいですけどもね、今日も楽しいライブになるといいな。さあ、引き続きお便りの方をどんどん紹介していきましょう。京野さんからいただきました。連日の猛暑ではありますが、おかわりなくタフでお過ごしのこと、ご機嫌お伺い申し上げます。こう暑いと、セミも夜遅くまで鳴いてますね。セミの鳴くのは気温に関係するのではないかと、夏休みの自由研究の課題にすればよかったと思います。何十年前の話やねんと関西風に突っ込んでみました。私の子供時代にはアブラゼミが主流でしたが、ミンミンゼミもその声の大きさで多くなったように感じられます。窓の近くで泣かれると物を投げつけたくなります。故郷の福岡ではワシワシゼミと呼ばれているクマゼミが主流ですが、そうなんだよね、ワシワシワシワシね。その声も、ここ杉並でも聞かれるようになりました。近くの寺に行くと3種類のセミの大合唱で、ライブハウスのスピーカーの前にいるようでクラクラしそうになります。つくつく帽子や日暮らしの声を聞くのは稀で、特に日暮らしが鳴いているといろいろ思いが広がって感激します。福岡といえば、11月10日のライブに行きます。里帰りにかこつけて、初参戦です。84歳の母からは怒られそうですがフェイストゥエース初体験の妹と行きますし、会場の平均年齢をぐっと上げてしまいますが、温かく見守ってくださいね。それではくれぐれもお体ご自愛なさいませ、ということで京野さんからいただきましたけど、そうなんですよ、東京でもねどんどんあのクマゼミがね、ね広がってきてますよね。北限がどんどん上に上がってんのかな。でもうあの 都会で日暮らしを聞くことはもうほとんどないですね。もう全くと言っていいぐらい、僕が中学ぐらいまではね、杉並、僕も杉並に住んでたんですけども、杉並の雑木林でね、あの日暮らしが大合唱してましたけどもね。でももうそれもはるか昔ですよ、僕が中学の頃ですから、ね、なんかあの日暮らしの声好きなんですけどね、まあでもあのまあいいでしょう、夏の風物詩ですからね、物投げつけたくなる気持ちも分かりますが、まあセミも一生懸命なんで温かく見守ってあげてください。京野さんどうもありがとうございました。次にですね、 S さん、クラゲさん、こんにちは。7月の代官山に初めて行った明子と申します。大昔高校生の頃はカルチャークラブやワムなどのアイドルっぽい洋楽が大好きでしたが、その後はなぜか国内外ともにほとんど音楽を聴かなくなってしまい、大変失礼ながらお二人の個人のお名前は知らずに過ごしてしまいました。でも今年の6月ぐらいからもう一度私が学生の頃の音楽を聴くのがマイブームになり、ようやくフェイストゥエースにたどり着きました。キッチンに立つときは気が散るのでテレビなどは切るのですが、お二人の音楽は、かけているとおかげさまでとても気分よく料理できます。ああ嬉しいですね。そのうち行ったことのないライブとやらに行ってみたくなり、我が家から比較的行きやすい代官山の、ライブに45歳にして初めて行ってみました。S さんは私の勝手なイメージではインテリっぽいエレガントな感じの方かなと思ってましたが、江戸っ子な楽しい雰囲気の方でした。そうですか。テアンデイ。あの時は30曲も歌ってくださったのですね。あっという間に時間が過ぎてちっとも気づきませんでした。帰ってから素敵な余韻が残って眠れませんでした。でも S さん、お喉や指がきっと痛かったのですね。すみません、曲名はすみません全部わからなかったけど、フェイストゥエースの曲や洋楽はもちろん素敵でした。雪化粧は涼んでくださればとおっしゃいましたが、雪景色というよりかき氷が目に浮かんで、確かに涼むことができました。スティーブン・フォスターでしょうか。優しげなメロディーに、目に浮かんだのは 歌詞に出てくる男の子と似た年頃の息子とお父様を亡くされた息子のお友達で思わず泣いてしまいました。でもその後は息子と喧嘩しそうになるとエースさんの優しい歌を思い出すとブレーキが効くようになってエースさんに感謝です。きっと息子も…点点点。フェイス2エースお一人のライブ、他の方ともご一緒されているのですね。またぜひ行ってみたいです。本当に素敵なライブありがとうございました。お二人ともお忙しいのでご自愛くださいませ。時折何か飛んでくる気がしましたがあれは何でしょう。あのね、ピックです。ギターを弾く、あのね、弾いてるピックをね、あの時々ピュッと投げるんですけど、どこ飛んでるか分かんないんでね、あのなるべくそっと投げるようにはしてるんですけど、あのそっと投げるとね、空気抵抗があってね、あのほとんど最前列のあたりにしかあの届かないんで、ある程度ちょっとスナップを効かせて後ろの方に届くように投げてはいるんですけど、でもあんまりねきつく投げるとですね、あの目に当たったりすると危ないからね、その辺のさじ加減が、難しくて大変毎度毎度困っている、そんなピック投げでございました。もう一ついっちゃおうかな。Sさん、クラゲさん、番頭さん、お疲れ様ですということで、清ママさんからいただきました。Sさんの筆箱にチーズが入ってたという話題の時、そうなんですよ、ね、夜遅くまでいろいろ原稿を書いたりセットリスト考えたりしてて、この鉛筆と消しゴムがね机の上にあって、で翌朝ペンケースを開けてみたら消しゴムの代わりにあのベビーチーズが1個入ってたというね、そういう話ですけどもね。その話題の時、娘と2人でありえないよね、どうやったら入るのかわからないよねといろいろ言って、いた清ママです。しかし我が家でも似たようなことが起きたので即投稿しました。娘がどうしても、今夜にある映画を録画したいというので、いつも置いている場所を見るとテレビ用のリモコンしかないのです。録画用のリモコンが見つからず、リビングを一斉操作、もしや2階にあるかもと言いながら2階の全室も一斉操作しましたが見つかりません。一日中2人で思いつくところを探し回っても見つからず、映画の始まる1時間前に高校生の息子が帰宅。母ちゃんただいま、2人でドタバタ何してんのと息子が言うので、2人でずっと録画用のリモコン探してるんだけど見つからないんだよねと私が言うと、あ、録画用のリモコン、それなら今日筆箱と間違えて学校に持ってったんだよ。学校でリュックから、筆箱出したらリモコンだったからびっくりしたよと笑いながら話す息子。すると娘は呆れた声で、お兄ちゃん早くリモコン貸してとリモコンをもらって録画予約を素早く完了。学校にリモコンを持って行って、どうしたいのか理解不能。まだ筆箱にチーズの方が誰にも迷惑かけませんね。Sさん、親子で疑ってすみませんでしたってことでね、あのどうして筆箱にチーズって言うけども、あのチーズと思って、あのほら三角形のロッピーチーズとかね、あともっとでかいなんかチーズを想像するとちょっとありえないかもしれませんけども、あのベビーチーズっていうね、こう四角い直方体のチーズがあるんですけども、ね、4つで1パックぐらいになって売ってるんですけども、それはねまさにあの消しゴムの大きさなんですよ。まだ新しい四角い消しゴムと似たような大きさなんでね、だからあの全然不思議じゃないですよ。ということで清ママさんからリクエストをいただきました。今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースで日暮らし。
く季節駆け抜けて呆れるほど青かったあの空は眩しすぎて消えゆく夏の日暮らし坂裸足の笑顔も色あせて輝きも風の記憶も遠くかすれてゆく
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。東京は代官山のシンプルボイスからお届けしました。先ほども、言ったように今日はですねシンプルボイス3周年記念スペシャルライブということでね、ケンケンと一緒にフォークソングを熱唱しようかなというふうに思っておりますんでね、楽しいライブになるといいなということで、暑さはまだまだ続きますけども、皆さんも本当にね、お体の方気をつけてくださいね。それからあの台風がこれからどんどんやってきますし、それからこの前もなんですか、竜巻の被害とかねあって、どこで何が起こるか分かりませんので、本当に皆さんご注意ください。皆さんからのお便りをお待ちしております。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。